はい、おはようございます。スピリチュアルコンパスゆみです。お時間になりました。今日はね、ライブ対談ということで、私の卒業生さんがね、私のラジオに遊びに来てくださるということで、もう本当にありがたい限りです。あ、早速もういらっしゃってくださっておりますので、招待いたしますね。どうだろう、入れるかな。よろしくお願いします。ありがとうございます、あかねさん。
ございます。
ございます。
お願いします。
お願いします。実はね、先ほどまでグループヒーリングを私たちやってたんですよね。
そうなんですよね。
そう、なので、今日は、初めましてっていう感じでもないんですけれども。はい、
そうですね。
気持ちいいヒーリングでしたね。よかった。
今日はたくさん来てましたもんね。
今日聞いてましたね。皆さん来てくださってありがたい限りでした。はい。それでは、初めてのね、スタンド FM ということで、どうでしょう？緊張されてますか？
いや、でも緊張するかなって思ってたんですけど、でもこの前にヒーリングのグループセッションがあったので、多分みんなからエネルギーももらえて、背中もしてもらえてっていう感じで、
よかっ
ユミ
た。
さんの、あれに任せようかなと思ってます。
任せようかなと思っ
待って
た。
てください。
はい、どうぞどうぞ任せてください。はい。皆さんね、何名かいらっしゃってくださってるようですが、聞こえてますでしょうか？もしよかったらね、コメントでいただければと思います。はい。そうですね。講座の初日と、じゃあ早速です。あ、かかちゃん、ありがとう。聞こえてますか？大丈夫かな？はい、ありがとうございます。それでは、早速、質問させていただこうかなと思います。はい、あかねさんだったんですが、私のね、3ヶ月講座、心、体、魂を整えて、自分の軸を再形成するという講座を受けてくださったんですけれども、まず最初にね、私のことを知っていただいたきっかけみたいなのをお伺いできればなと思ってます。
私のお友達が先にユミさんのセッションを受けていて、で、とってもいいよっていう話を、その子から聞いて知ったんですよね。
そっかそっか。じゃあ、私との面識っていうのはありましたか？
あったんですけど、でも本当に10年以上前くらいに一度お会いして、その後は、機会がなくってっていうのだったので、本当に一度会ったぐらいですね。
じゃあ、でもって、このね、講座の内容というものがスピリチュアルであったりとかっていうことで、緊張されたんじゃないですか？やっぱりコンタクトをする、実際にコンタクトするっていう段階になって。
しましたね。ずっと何回も考えてたんですよね。もちろんスピリチュアルっていうこともあるし、あと、そう、私も、ね、どちらかというと、ヨガも好きだし、そういうスピリチュアル的というか、見えない、見えてるものだけが全てじゃないなっていうのは、もともとあったんで、どちらかというと、そっち、らの、ことも分かるしっていう感じではいたんですけど、100%スピリチュアルかって言われると違うしっていう、そこのところで決めかねてたというか、第一歩を踏み出すのに、ちょっと足踏みしてたんですよね。
そうですよね。一応面識があるとはいえ、やっぱりね、コンタクトって最初の第一歩の行動って結構難しいと思うんですけれども、どうしてでもやりたいっていうふうに声をかけることができたんでしょう。行動を促すような、最初の後押しみたいなのもあったんですか？やってしまおう。
そうですね。やっぱり、そのお友達が、ユミさんの無料体験のセッションやってるから、それをやってから決めたらいいんじゃないっていうふうにも言ってくれてて、で、頭では、確かに、その無料セッション受けて違うなと思えば、進まなくてもいいし、とかっていうことは思ってたんですけど、それでも第一歩が、なかなか、このスピリチュアルの世界を、 完全にこう信頼っていうかこう思ってない私が行って失礼じゃないかなっていう感じもあったんですよね、最初。でも、とりあえずちょっとは、そういえばそのユミさんがこのスタンド FM のラジオをやってるっていうのを聞いてたんで、ちょっとその配信を聞いてから決めようかなと思って、
うんうん、
3つぐらい配信を聞かせてもらったんですよね。
はいはい、
そしたら、そしたらその中でたまたまだったのか、そのユミさんがその、ユミさん自体もスピリチュアルの世界に入った時に、最初は半信半疑だったんですっていう話をしてたのを聞いて、あ、ユミさんも最初こういうふうに思ってたんだったら、こう私が今のこういう気持ちで、こう無料セッションを受けたとしても分かってくれるだろうなっていう、そこの安心感がそのラジオの配信聞いてあったんですよね。
おー、
でちょっと連絡を、うん、とりあえずじゃあその無料セッションを受けてみようっていうふうに決めて、あの連絡させてもらったっていう、それが最初ですね。
ありがとうございます。そっかそっか、ね、行動するってやっぱりすっごい緊張するしますよね。ましてやね、このちょっとね、このスピリチュアルの世界観っていうもの、あの、まあ、見えない世界を扱っているので、怪しいと思う気持ちもね、やっぱりあるのかなと思うので、ね、あのやっぱりこう一歩を踏み出していただいてすごくありがたいです。はい、あのお散歩さんありがとうございます。アナクサさんもありがとうございます。うん、それでは、実際にね、最初に私のヒーリングを受けていただいてどんな感覚でいらっしゃったでしょうか。ね、
そうですね、だから最初初めの入り口の時はなんかユミさんのこう言っていることとかもちょっと、あ、スピリチュアルってこういうことなのかみたいな、まだその私が思っているスピリチュアルよりももうちょっと上だなっていう感じがして、私ついていってるのかなっていう感じだったんですけど、でもこう時間を追ってずっとやってってもらって、そのセッションが終わった時にはもうなんかこんな経験初めてみたいな、こうなんていうのかな、こう今まで思ってなかった世界を見せてもらったみたいな感じは、うん、驚きっていうのか、そういう感じがはありましたね。で、腑に落ちたっていうか、あ、こういうことなのかなみたいな、だったら私すごくやってみたいってもうすぐその後に思いました。
なるほど。じゃあ、体験を受けられて、もうすぐに、わ、やりたい、これ知りたいって思ったんですね。
うん、そうです。
ああ、すごいですね。そっかそっか。じゃあ、本当、もともと持っていたパズルっていうものがカチッて合わさった、そんな感じだったのかな？
そうですね。でも、その、思ってた以上に、その、私が、さっき言ってたみたいに、その 100% スピリチュアルの世界に入っている、人間じゃないしなっていうところが急にこう縮まったって感じですね。そこのこのギャップが。
うんうんうんうん。そっかそっか。そんなにハードルが高いわけでも、例えばそんな、見えない世界が、を知らなければ入れない世界ではないんだなっていう感覚でしたか？
うん、そうです、そうです。そんな感じです。
うん、うん、そうですね。ありがとうございます。そう、私がね、提唱しているスピリチュアルだったんですけれども、そう、もちろんね、見えない世界っていうものは大切にしてるんですけれども、どちらかというと、自分の軸を再形成していくっていうことに特化した、そう、自分の軸っていうものをに向き合っていくと、おのずと、その、見えない世界とのつながりっていうもの、私一人で生きてないなっていうような感覚になっていくかなっていうような感じになるかなと思って、そういうふうに、講座というものを立ち上げてるんですが、今ですね、3ヶ月講座を終えて、うん、あかねさんどうでしょう？自分は一人で生きているというような、肩の張りみたいなものは外れてきましたか？
そこはすごい外れてきたと思いますね。なんか今まで自分でやらなきゃとか、うん、こう人に助けを求めることが苦手というか、うん、なんていうの、そういう選択肢があまり自分の中に置いてなくて、
うん、
だからこう全部自分でしなきゃっていう、そういう責任感とかっていうのが、
はい、
大きすぎて、でもそれに気づいてなかったんですよ、今まで。うん、その自分がそうしてきたことを。うん、で、 人に頼ることとか助けを求めるっていうことが私の中でこういけないみたいなイメージを持ってた時に、そのユミさんの聖書の中でも、人に頼るのってダメですかって言われた時に、あ、私の中ではダメっていうイメージなんですけどっていう話をしてて、でもユミさんはいやいや そんなことないですよねみたいなこうアドバイスをいただいた時から、なんかこう私のそのなんていうのかな、弱い部分とか、そういうのを今まで見せてなかった、家族にでさえ見せてなかったところがあるので、家族とか友達、近い友達にこうちょっと出し始めたら、なんかあれ全然みんな本当に嫌がらずに聞いてくれるというか、なんていうんですかね、その私の中でこうみんなの時間を奪ってしまっているとか、なんかこんな話ばっかり聞かせるのは申し訳ないなっていう感じだと思ってたのが、みんなこう本当に心よく受け取ってくれて、こう助けの手を差し伸べてくれたり、話を聞いてくれたり、もうその優しさがもうこう直に触れられて、あ、こんなにこの人にこう助けを求めることって私が思ってたほどマイナスでもなく、なんかこうみんなもこんなに優しく手を差し伸べてくれるんだなっていうところを感じたのがもう本当に感謝でありがたかったですね。
そうですよね。じゃあ実際にその助けを求めるっていうことをし始めて、ご家族とかは変わってきましたか？
特に私、ゆみさんもよく言われるんですけど、この私が変わると周りが変わってくるよっていうふうに、こうよく言われてたんですよね。で、私の中でも、そうなのかなって初めは思いつつ、でも自分がなんとなくこう変わってきたことに対して、こう、そうなんですよね。周りが変わってきた感じがあって、特に私、主人に対して、私が多分もっと今まで以上にっていうか、こう感謝の気持ちとかを表すようになってきたのもあって、主人も変わってきたし、主人からも私がなんか変わってきたねっていう風に言われたり。
素晴らしいですね。そっか、感謝を述べる、実際にはどんな、具体的にどんなことをし始めたんですか？
でもそうですね、ありがとうとかそういう感謝の言葉も伝えるし、私の主人はちょっとオーストラリア人なので、そういういわゆるハグだったりとかっていうこと、スキンシップみたいなことですよね、も増えたり、こうなんていうのかな、意見を求めたりとか、そういう今までだったら、意見を求めることもあまり少なかったと思うし、意見を求めても私が多分その彼の意見を聞き入れなかった、聞いてるのにっていうのとかも聞き入れるようになったし、そこでの、違いは、だからユミさんが言っていた、私が変わると周りが変わってくるよっていうのが、そこですごい腑に落ちてきた。
そっか、じゃあコミュニケーションが深くなったっていう感じでも捉えられるかな。
そうですね、今まで多分自分での中でぐるぐる考えてて、それを言葉に発しなかったんで、多分もちろんわからないじゃないですか、周りの人たちが。
そうだね。
でも私の中では多分もう分かってくれるだろうとか、これぐらい分かってよみたいなことが、ずっとそれで来てたんですよね、多分。でもそれとか、あ、これ言ったらこう言われるかなとかっていう風なのもあって言わなかったり、でももう言ってしまおう、もう自分で思ってること言った方がいいと思って言い始めたら、なんか意外と普通に受け取ってくれたり、向こうからいやいやでもこれはこうなんじゃないって言われることも素直に、あ、そっかって、私が受け入れるようになったっていう。
すごいですね。そっか、私の講座でも本当にもう口が酸っぱくなるくらい言いますもんね。この喉のチャクラを使ってしっかりと自分を表現していってくださいねっていうことを、 難しいって思いましたか？やっぱりこう、今まで察してよだったりとか、分かってる、これくらいは分かってるだろうなっていう感覚からですよね。そう、一つ一つ言葉にしていくっていうことは、どうでしたかね？実際、やってみて。
難しかったですね。最初は、うん、どうしても、なんかこう自分の意見を言うことに対して何か違う意見が返ってくるんじゃないかっていうそういう怖さみたいなのもあるし、
うんうん、
そういうふうに言われたことによって私が否定されたみたいな感じにね、うん、受け取ってしまうようなことを先にも想像してしまって言えなくなってたっていうことなので、うんうんうん、ね、実際言ってみたらそれに対しての答えは私が思っていたのとは全然違う意見が返ってきたりすることもあったりするっていうのが分かってくると、うん、意外とこう、あ、やっぱり口に出さないと、こう、向こうも、こう、私が何を考えてるかっていうのが分かってないんやなっていうことが、うん、結構分かるようになってきました。
へえ、すごいですね。そっか、じゃあ、今までそこまで難しくないパートナーシップというかね、むしろ、とても、平和な状態であった。それが、さらに深まりを、さらに夫婦として、パートナーとしての深まりが、この3ヶ月で得られたっていう感じでしたか？
そうですね。でも、もっと、私、前は、私がそこまで、やっぱり私の思っていることを言ってなかった。だから、こう、主人も、100% 私がこう、どう考えているか分からなかった。で、多分、彼が男性で私が女性でっていうこともあるんで、ともあると思うんですけど、こう、私が言ってなかったら多分、主人の中で私がこう思ってたってことを全然理解できてなかったところも、あったと思うんで、うん、彼の中としても私がこう言い始めてくれたことに、うん、多分こうもっと理解しやすくなって対応しやすくなったんじゃないかなっていうところはあります。
すごいですね。じゃあ、あかねさんの中でも、こう、もやもやっていう感覚を抱かなくなったっていうことにもつながってますか？わかる、これくらい言ったらわかるだろうっていうのを、今まで言葉にしてこなかった。うんわけじゃないですか。うん。それがなんか、こう、はい、生んでしまっていたすれ違いだったりとか、あかねさんの中でのモヤモヤっていう感じなのが、なくなったっていう感じですか？
うん、それは大きいですね。
すごい。
今考えるとなんでこんなに言ってこなかったんやろ。彼は多分言ったら理解しようとはして、くれるはずっていうのも分かってるし、もし違う意見を彼が持ってたとしても、別にそれをこう冷静に伝えられるだけで、私がそこからね、どういうふうに判断するかはあれなのに、どうも私が言えてなかったことがすごい大きい。だから自分の中で解決しようとずっとしてたから、もちろんモヤモヤになりますよね、それが。でも、このセッション、ゆみさんとのセッションを始めてから、こう、声を出すことっていうふうに、言われて、あ、もしかしてこれ言ったら、こう返ってくるかもしれんとか思いながらも、でも、ここで止めてしまうと、そのモヤモヤが残るっていうのが、分かってきたから、もう、言った方がいいと思って、言うようにしだしたんで、自分がの中で止めてしまってるっていうモヤモヤがないですね。
すごいですね。それを言えた自分を褒めるという習慣はついてきましたか？
そう、それも今練習中なので、でも言えたことに対しては、びっくりするところもありますね。言ってみて、こう返ってくると思ったのに、あ、全然、こう受け入れてもらえた、みたいな、
うんうんうん。
そういうところでの、あ、じゃあもっと言っていいんじゃないっていうふうに自分の中で、こう、腑に落ちるっていう感じの感覚は持って、あ、よくできたなっていうか、ふうには、はい、思うようにします。
はい。そう。私、すごく大切にしてるポイントなんですけれども、皆さんすごく真面目で、皆さんすごく誠実で、 皆さんすごい人生というものに真剣に向き合っているなっていうような感じがするんですね。だけれども、自分を褒めるっていうことはやっぱりなかなか皆さんしないんですよね。なので私、講座生さんたちにを褒めまくりますよね、講座の中で。
もう、ユミさんとのセッションは本当に褒めていただくことばっかりで、だからもうセッションすっごい、楽しみで仕方ないんですけど、でも、ユミさんから言わせると、もう全然その、ね、お世辞でもなく、本当に褒めていただいてるんですけど、でも、私たちの中、からす、側からすると、なんかもう、そんな、お世辞っていうか、そんな風に言っていただかなくても、みたいな、こう、どうしてもそういう風な気持ちが、謙虚な、なんか日本人の気質がどうしても出るんですけど、でも、それを自分で、本当に、自分が自分に対してできるようになれば、ね、全然違うんだろうな。もちろん人から言われてそんなに気持ちもいいし、こう前向きにもなれるんだったら、なぜ自分で自分にやってあげることがそんなに難しいのかな。でもそれをみんなできないから結構こう苦しんでるっていうところはあるのかなっていうのは、わかりますね。
はい、今、例えば誰かに褒められたとき、まだ謙虚な感じで、いえいえ、そんなことないですって言っちゃいますか、それともありがとうございますと受け止めますか。
あ、でも、ありがとうございますっていうふうに言うように、もちろんしてるんですけ
素
ど、
晴ら
でも
し
どうし
い。
ても、あ、いやいやって言ってしまった後に、でもありがとう。いやいやって言わん方がいいよねっていうふうな感じでは言いますけど、なんかこう、褒め慣れてないというか、こっちに長く住んでてもなんかこう、そういう日本人の謙虚気質ってなかなか取れないんだなって思
そ
うう
で
時もあ
す
りますけ
ね。
ど。
はい。なので、意図的にね、こう、褒められたときは、まず受け止めるっていうことをね、ぜひね、皆さんも今日ね、聞いてくださってる方、アーカイブで聞いてくださる方もお持ち帰りいただければと思います。かかさん、かかちゃんね、はい。私もお褒めに預かって感謝、感謝です。っていうことで、いいですね。そう。受け止めてありがとうと返すことをぜひね、皆さん心がけていただければと思います。はい。それでは、1ヶ月目というところにちょっと振り返っていきましょうか。1ヶ月目っていうものは心というかね、まず土台の部分を作るっていう月になりました。はい。そこでね、会員サイトとかもいろいろ、当時はあったかな？会員サイトありましたっけか？あったかな？あかねさん。
多分2回目ぐらいに
に出来上がった感じだった
わ
か
かった
な。
感じですね。
はい。そこで、まず、いろんなね、資料とかも格納はされているんですけれども、はい。私が一番最初にね、この土台を作るときに必要だなと思ったのが、グラウンディングでした。グラウンディングという言葉に対して、初めて聞いた言葉だったかな？
そう、アーシングとかっていうことでグラウンディングは聞いてたかな。でも私が思ってたグラウンディングとかアーシングっていうのはこう自然の中でこう実際に裸足で歩くとか、そういう感じのイメージだったんですよね。だからその地球と自分のをつなげるっていう、由美さんが言ってたグラウンディングとはイメージは違いましたね。
実際やってみて難しかったですか？
いや、でも、瞑想、由美さんにも最初話させてもらってて、どうしても瞑想ができないんですって、こう、いろんな思考が入ってきて、こう、私の中での瞑想っていうのは、こう、無になる、何も考えないっていうことだと思ってたんで、それができないんですよねっていう話をさせてもらった時に、じゃあ、この由美さんの誘導瞑想、その誘導瞑想でやってみてくださいっていうふうに言われて、やってからは、思ったより、すぐできましたね。
おお、素晴らしい。今、瞑想どうですか？
瞑想、だから今、卒業したら、その由美さんの誘導瞑想なしでも、やっていけるように、自分でもやってみてくださいっていうふうに言われてみてたんで、こう、由美さんの誘導瞑想なしでやったり、自分でやったりするんですけど、こう、そうですね。もし時間がない時でも、 こうちょっと呼吸を整えるだけでも、ちょっとこう、グラウンディングっていうのは、やるようにしてます。
はい。どうでしょう？振り返って、一番講座を受ける前の瞑想というものと、今行っている瞑想、自分との向き合いっていうコンセプトをもとにするとどうですか？
でも内観はできてますね。いや、なんかね、そう、グラウンディングをして、こう、もちろんその心、この時間がなくってっていう、短期間の時、時間がない時はこう、それだけで終わったりもするんですけど、でもちょっと時間があって、ちょっと自分と向き合いたいなっていう、こう、テーマがあったり、そういう気分だったりするときに、こう、入ると結構深く入れて、その自分の、こう、インナーチャイルドとか、気づいてなかった、その、言えてなかった、気持ちにこう気づいてあげることができるっていうのが
素晴らしいですね。ご自身で素晴らしい。そっか、雑念という形ではどうですか？
あ、瞑想中ですか？
うん、
瞑想中はそうですね。でもこう思考がぐるぐるしちゃうんですとかっていう話も、ゆみさんにもさせてもらった時もあったんですけど、でもそれをこうストップさせる、そしてもう一回の瞑想に集中するやり方とか、あともうどうしても無理だなっていう時は一旦やめてちょっと時間を置いてからとか、するようにはしてます。
すごいですね。じゃあもう本当にその前あった講座を受ける前にあったその雑念が入っちゃうので苦手なんですっていう感覚はもうなくなりましたか？
うん、そこの感覚はないですね。なんかグラウンディングってこういう風にするものなんだなって、びっくりしました。
なんかびっくりしました。
なんか自分、私が思ってた、なんていうのかな、瞑想、さっきも言ってた無になるとか、もうそうすると絶対無になれないからっていう焦りからもうどんどん、こう、瞑想なんて全然無理っていう風になってきてたのが、こういう風にやるといいですよとか、こうそう誘導瞑想でやると、あんなに集中できるもんなんだなっていう風なのは、驚きでしたね。
いやー、いいですね。そっか。講座を受ける前にね、何かお悩みみたいな、簡単でいいです。別にそんな、深く、言う必要はないんですけれども、何かお悩みみたいなものはありましたか？
そうですね。どうしても自分の中でこう、握りしめてたこう、なんていうのかな。うん、怒りとか許せなかったこととか、あと、怖さとか不安みたいなところが、なんかずっとあって、それを手放したいのに、こうふとするとそれが戻ってきてっていう感じが結構ずっとあったのをもうどうにか解消したいなっていうのが悩みだったんですよね。
なるほど。エネルギーワークね、実際にそのブロック解消だったりとか向き合いというものを行っていったんですけれども、そう、手放せましたか？
最初すぐ手放せたものと、やっぱりこう、2回ではこう手放せなかったものがあって、でもゆみさんも別にね、今日できないからって言って焦らないでくださいって、言っていただいてたし、こう、タイミングが来た時に外しましょうっていうふうに、もう言っていただいてたので、今日絶対に外さなきゃとか、そういう焦りは、なく、こう、毎回、ゆみさんが、私の状態と、エネルギーの状態とかを見ながら、ね、一緒に進めていっていただいたのは、すごい、良かったなと思います。この自分に合わせてやってくれてるなっていう感じが、
安心しました。で、実際に外せましたか？握りしめてたもの。
そうなんです。で、結構セッションの最後の方に手放す、でも途中かな？途中ら辺でこう、もう手放せましたっていう風になってて、でもこう、やっぱりこう、帰ってくるんですよね、落とした時に。で、 前、そのセッションの前に思ってた時の、その見方とは変わってるんで、そのことに対する見方がね。だからこう、違う感じで、全く同じ感じでは戻ってきてないっていうのは自分の中でもわかるんですけど、だから、こう完全に私の中で、こう、拾いきれてない、まだ何かあるのかなっていうので、こう、そこにも、戻って見つめ直して、うん、で、またそこで気づいて、あ、実は、こういう感情があって、それを手放したと思ったけど、その裏に隠れてた、この感情もまだあったんやっていう、
うん
う
ん
う
ん、
そういう気づきとかを、こう、拾いながら、こう、丁寧にやっていかなきゃいけないんだなっていう感じです。一回でポンってすぐなくなってっていう、ね、あれ、そんな簡単なものだったらもちろんこういうふうに悩まないじゃないですか。
うん、そうだね。そう。
ね、そういう、うん。
うん。悩みの核っていうものが表面化してある部分と、その表面下にある部分っていう部分、が、こう、見えてる部分と見えてない部分っていうものがあるんだよね。で、ここだと思ってた、目に見えてて、自分でも分かってる部分の下に隠れているものに今向き合い始めてるっていう段階なのかなっていう感じです。うん、どうでしょう？
うん、そうです。だからなんか、その最初で、あ、こう、あ、そうだ、これだったんだって言って、浄化したと思ってた、うんうん、その裏に、あった感情に気づくのが、
うんうん、
何なのかな、こう、うん、難しかったというか、自分でもそこに気づいてなかったから、その、うん、本当にそこを見つけてあげるのが難しかった。でも、それを見つけると、そこからこう、なんかこう、解決策というか、うん、どういうふうに見つめていって、どうやって自分に向き合えばいいのかっていうのは、そっから見えてくるのかなっていう、今紐解いてる感じもありますね。
素晴らしいですね。じゃあ、突破口を見つけた、そして3ヶ月の講座で培った知識というものを利用しながら、今、卒業をした段階となりますけれども、向き合っていく不安がないという感じになりますか？時間はかかるかもしれないけれども、うん、自分でできると思うみたいな段階に なってますか？
そうですね。なので、ゆめさんのセッションが終わってから、あ、うん、やっぱり、このね、自分でもやっていこう。で、この3ヶ月学んだことをベースに、こうやっていこうっていうふうに今やってるので、
うん
う
ん、
そう、自分と向き合う時間がもう、今までと比べて、もう半端なく、こう、向き合ってる。時間もちゃんと取ってるし、向き合おうとしてるな。多分今までは見ないふりだったり、こう、なんていうのか、責任感とか、人に頼っちゃいけない、そういう変な、ね、自分に身につけてしまった鎧が硬すぎて、もう見えなくしてしまってる。でもそこを、やっぱり見ていかなきゃ、いつまで経ってもそれは、あるんだよ、そこを癒してあげないとダメなんだよっていうところを教えてもらって、こう、そうですね、そこをちゃんと鎧を剥がして見ていくっていうところを自分でやっていってる感じですね。
ねえ、この抱えてしまってる鎧っていうものは自分を守るものなので、それを外すってすごく勇気がいることだと思うんですね。うん、
そう
ね、本当に。でも、うん、難しいけれども、やってみている段階っていう感じですか？
うん、そうですね。なんかこう、いつまでもこれをつけてたんじゃ変わらないよなっていう。うん、で、自分でもね、もう変わりたいっていう気持ちでセッションも始めたし、
うん、
で、自分で、その、自分でつけてきた、その鎧じゃないですか。
うんうんうん、
で、その、脱いだら、なんていうのかな、こう、もっと軽く生きれるんだよって、頭では分かっていても、先ほど由美さんが言われたみたいに、こう、脱いでしまったら無防備になってしまう自分に怖さを感じるっていう、この、二つの感情のところが多分、 こう皆さんも気づかないところであったりするんだと思うんですけど、でもそこをもっとなんていうのかな、見つめていこうって決めるきっかけになりますね、うん、このセッション受けて、うん、
なるほど、素晴らしい。私とのね、3ヶ月講座の中で、いろんなエネルギーワークをしていって、うん、なんかその、半ば私が強制的にこう、自分の、こう、インナーチャイルドに向き合うっていうようなワークもしていったんだよね。そこに怖さみたいなのもありましたか？もう自分がね、隠して通してきた部分が、ちょっとずつね、こう内観で浮き彫りになってきた。そして、それに対して、さあ向き合いましょう。さあ、しっかりと見つめていきましょうっていうワークもしたよね。その時に、その鎧の部分っていうものはやっぱりムクムクと出てきましたか？それともその時は素直にすんなりと恐怖もなく向き合うことはできましたか？
最初そのインナーチャイルドっていうところもピンと来なかったんですよね。私にインナーチャイルドがあるのかなとか、インナーチャイルドって何かなって、まあ、皆さんも結構思ってる方もいるかもしれないんですけど、でそこに触れてに行った時に、あ、これだったんやっていう、なんか、今まで自分が思ってなかったこととか、その見過ごしてきたこと、でもそこが多分きっかけとなってというか、こう自分の中にずっと引っかかってたのに、自分ではもう気づいてないんですよね、今までのこの人生の中で。だから、そこを気づかせてもらって、で見つめるきっかけをもらったっていうのもすごい大きかったですね。
そっか。そこに、そこを見つけるとき、見つめたとき、怖さみたいなものはありましたか？大丈夫でした？
怖さっていうか、多分あったのかもしれないんですけど、私が最初そのインナーチャイルドに行ったときには、さっき言ったみたいに、こう、インナーチャイルドが何かっていうのがはっきり見えてなかったっていうのもあって、なんか、あ、これだったんやっていう驚きの方が大きかったですね、私は。
それ、そうだよね。じゃあ、向き合ってこなかった、気づいていなかった、もうね、スルーしていたものだったと思うんだけれども、それを拾ってあげたっていうこと、はい、拾ってあげたら、次のパンドラの箱が開いてるっていうような状態になってますか？
でも、こう、最初のインナーチャイルドの癒しをしてから、結構こう、あ、これもそうだったんだな、あれもそうだったんだなって、結構こう、出てきたのがあって、そう、それも驚きです。今まで、私の中ではもう解決してたことだったり、自分が多分我慢することで、こう、もう、まあ、蓋をしてきたんでしょうけど、自分が我慢をすることで何もなかったように来てたんだなっていう感じですかね。
すごいですね。そっかそっか。本当にね、やっぱり、その、インナーチャイルドとね、スピリチュアルの話ってもう本当、切っても切り離せないようなもので、何もね、こう、スピリチュアルのものでだけでもないかなと思うんですね。自分の過去のトラウマっていう感じだと思います。心理学ではそういう感じで表現すると思うんですけれども、過去のトラウマを見過ごして、トラウマとして捉えなかった人たちが、そのね、過去の、傷というものに向き合う、わなければ前に進めないっていうような感じなんですよね。なので、そこに勇気を持って向き合えたっていうこと、これがまずすごいなと思います。なのでね、そこ、そして今も向き合い続けてる、真摯に向き合い続けてる、行動を続けているということ、本当に素晴らしいなと思います。なので、もう本当、めちゃめちゃ褒めてあげてください。っていうこ
と。ありがとうございます。
あ、いいですね。ありがとうございます。はい。そう。そして、2ヶ月目ですね。土台の部分を整えた後、はい。器の部分というものですね、を見ていきました。これはね、もう実生活、地球で生きていく上での衣食住、情報という部分と、あとは自分の体のエネルギーを整えていくっていうことをしていきました。はい。もともとね、とても学びを深めている方なので、この衣食住、情報に関して何か新しいコンセプトみたいなのはありましたか？それとも、あ、なるほど、私って結構整ってるなっていうような再確認になりましたか？
でもそうですね、ゆみさん言ってたみたいに、私、まあ興味があって自分でこういろいろ調べてたっていうのもあるんで、衣食住とかに関しては、あ、結構できてるなと思ってたんですけど、その、自分の器っていう部分に関しては、あ、なんか全然今まで意識してなかったので、あ、その、自分の受け取る器をこう広げないと、うん、こういろんなものが受け取れないんだなっていうのは新しい学びでしたね。
うん、そう、余白を作るっていうことをね、2ヶ月目っていうものをフォーカスしていて、すべて受け止めている状態っていうことから、そう、例えば衣食住と、あとはあのデバイスとの付き合い方によって、心の余白、あとはあの実際の余白を生み出すっていうことで新しいエネルギーが入ってくる。そして体の方のよね、自分の器っていうものにうつあのこう余白を作っていくっていうことをしていったんだけれども、どうでしょう、自分の中でエネルギーをこう整える、自分のエネルギーは自分で調整するという段階にもうなっていらっしゃいますか？
そのエネルギーの調整というか、まあ、自分でこう内観をしたり、自分と向き合うことで、その器だったり、その余白を意識するようにはなりましたね。
ああ、いいですね。今自分の器っていうものを考えたとき、エネルギー状態はどうでしょう？溢れてる状態ですか？それとも、あ、少しなんだろう、例えばエネルギーの器があるとして、カップがあるとして、それが溢れ出ている状態なのか、それとも、ああ、ちょっと減ってるかもな、エネルギー不足だな、内観してみるとどんな感じですか？
そうですね。今、その内観をして、その自分の、こう、見過ごしてた、見ないようにしてた感情に触れて、そこを救い取ってあげた時には、もうすっごい大浄化が起こってっていうか、もうこの本当数週間の間に何回、泣いたかって思うほど、大人になってから泣くことってもう本当なかなかないじゃないですか。
ないね。
でもそれがまあ自然ともう溢れ出てくるんですけど、その気づいてあげれたっていう、ところに、で、それがそのゆみさんの言う、なんていうのかな、こうコップの器の、中身が満たされているっていうので、あれば、そこはそういう大浄化が起こった時はもうものすごいこう溢れてくるんですよね。でもやっぱりこう落ち着いてちょっと時間が経つと、またこう違うことがこうポンって思考で入ってくると、それがまた減っちゃうんですけど、またそこを見つめてあげてっていう、そこを今自分でやってるって感じですかね。
素晴らしいですね。そう、大浄化、そのね、インナーチャイルドであったりとか、自分のシャドウであったりとか、自分と向き合うっていう時に、自然と溢れ出る感情だと思うんですね。というのは、その時に拾ってこなかった感情なので、その時もしかしたら、叫び声を上げてて、気づいてほしいって思っていた感情だと思うんですね。そこに、自分の防衛本能が働いて、スルーしてしまった、見ないようにしていたっていうことが、起こっていたと思うんです。だけどそこにある、見つめてこなかった叫び声を上げている当時の私はまだそこにいるっていうような状態で、やっと来てくれたんだ、やっと見てくれたんだっていう感じで、気がついてあげた時、本体の体がね、もう自然と涙が出てくるような状態なんですね。これを、そう、大浄化っていう感じで私は表現してるんですけれども、まさにね、それを受けてる感じなのかな、今されてる感じなのかなっていうような気がします。
そうですね。そんな感じです。
素晴らしいですね。それに対して、もういっぱい、もういいやって思ったりします？それとも、またやらなきゃいけないこと、むくむく出てきたなっていう感じで、またかっていう感じで向き合ってますか？
でも、今、こう、向き合えるときに、っていうか、こう、自分が気づいたときに向き合ってあげないと、この、もしこれをスルーし、またしてしまったら、この でもその気持ちはまだ残ってるわけで、うん、これがずーっとまた続いて、うん、その心の中のモヤモヤがどこかにありながらこう生きていくっていう風に考えるのであれば、うん、こう今ちょっとこう揺れる時もあってっていう時期もあるけど、そこで見つめてあげないとこういつまで経ってもそこにまたいちゃうよなっていう、だからこう、うん、早く気づいて見つけてあげることがこうこれから軽く生きていく人生の部分が長くなるんだろうなっていうふうには思ってます。
うん、素晴らしいですね。そっかそっか、なるほど。今ね、何か私言おうとしたのにスッと抜けちゃった。そうだ、なんだろう、なんだったかな。そうだよね、うん、何かすごい重要なことを言わなきゃと思っていたのにスッと抜けて、お話に聞き入ってたら抜けてしまいました。
うん、次の質問でも大丈夫ですか。
次の質問でも大丈夫ですか。はい、はい、そっかそっか、 OK です。それでは、ね、器の部分っていうところも意識した2ヶ月目となりました。うん、でもってね、私の講座の中で夢っていうものをものすごくね大事にしてるんだけれども、夢はどうでしたか。
うん、夢も今まで多分見たり見てなかったりだったと思うんですけど、そんなにもちろん意識はしてなかったので、ユミさんのセッションを受け始めてから、うん、こう印象的な夢は特にすぐまだ覚えてるうちにこうノートに書き出しておいたりして聞いたりしてて、でユミさんにこう夢診断みたいな感じでこういうことですよっていうふうに言ってもらった時に、あ、本当にこうなんていうのかな、自分の多分深層心理というか深いところで感じていることだったりが出てきてたり、なんかすごい興味は湧きましたね、その時。
うんね、うん、私はそれをチャネリングしてお答えするっていう形だったんですけれども、あかねさんはそこのギフトっていうものがね、この3ヶ月の講座でものすごく開花したなっていうような感覚があるんですね。そう、夢にフォーカスをして、夢にチューニングをして、その意味を知るっていうことね、すごく上手にできてらっしゃるなといったような感じなんですが、それはどうですか。
うん、でもセッションをずっと受けていく中で、うん、私の中でも多分こういう風な意味かなっていうのは最初にこうユミさんのチャネリングをしてもらう前に、こういう風に思いますとかっていう風には、だんだん自分でも判断して、それをユミさんとのセッションでこう答え合わせしていくっていうような感じで進めさせてもらってたので、うん、なんか、あ、だんだん自分でもこう判断できてきてるなっていうのは、うん、最後の方は分かってきましたね。
素晴らしいですよね。まさにそのチャネリングの能力っていうものも3ヶ月講座で、はい、培われてきてる。今ね、ちょっと3ヶ月目の方に移っていこうかなと思うんですが、その見えない世界の存在とかっていうものを考えた時にどうでしょう。まず自分は一人なのだ、一人っていう感じで捉えてますか。これは対生きている人ではなくって対見えない世界です。
うん、それをいつもゆめさんから委ねることをしてるっていうふうに、私がその委ねることを、まあ、苦手というか、やっぱりさっき言ったみたいに人に頼るのが苦手っていうところからもあると思うんですけど、最初も本当委ねるってどういうふうにしたらいいんですかで何回も聞いて、でユミさんももう本当に丸投げでいいんですよって言ってくれてたんですけど、そこが最初は本当に分かんなくて、いやー委ねるって言って、自分の中でもやってるつもりでも本当にこれちゃんと完全にできてるのかなとか、そういうふうに思いながらもやってたんですけど、でもこうエンジェルナンバーだったり、ユミさんがこうスタイフでも言ってるような、こういうなんかこういうことがあったりすると応援してもらってるっていう感じですよとかっていうのが自分に実際起こると、あ、やっぱりこれ委ねていいっていうサインみたいな感じには、うん、なってます。
じゃあ今はそのなんだろう、委ねるのヒントみたいなものがご自身の中で芽生えてきてるっていう感覚ですか。
うん、そうですね。
うんうんうん。素晴らしい、素晴らしい。そう、このね、委ねるであったりとか、今までね、触れてこなかった目に見えない世界とのつながりっていう感じ。これはね、やっぱり少し時間がかかることなのかなって思うんですね。もともと、自分で人生を織りなしていくんだといった強い責任感があった茜さんとなるので、そこをね、こう、誰かというか見えない世界の方に委ねてしまうって結構ね、難しいと思うんですね。なので、ここができたとき、あかねさんの中でさらなるね、光っていうものに、自分の中の大いなる光ですよね。大いなる光っていうものに向き合えるんだろうなっていうような感じがします。はい。そっか、素晴らしいですね。うん。よし、じゃあちょっと次の質問に行っていきましょう。はい、どうしようかな。うん。はい、どうしようかな、どうしようかな。なんか、時間が詰まってきたので。
あ、確かに。
うん。どうしようかな。まとめの方に入ろうか。うん。じゃあ、ちょっと3ヶ月目の方にまだ残っておこうかな。なんかこのね、シンクロとかって起こり始めてると思うんですね。エンジェルナンバー、シンクロとか。なんかこう、偶然の一致。今までは、なんかこう、そんなの偶然って思ってたことが、偶然じゃないかもっていう感じになってきてるかなと思うんですね。うん。そういったところ、何かご自身の中で変化が出てきたとかありますか？直感を信じるようになったとか。
直感。なかなか私も頑固なとこがあるんで、そこの委ねることがもっとできたら、はい、その直感もこう受け取れるし、なんていうのかな、あ、さっき言われてた余白ができることによって、その新しいことが入ってくるのかなっていうのがあるんで、私がもうちょっとそのこの頑固さを解いて、余白を作ることには、ちょっと今、気をつけてることなんですけど、でもやっぱり自分の、そうですね、こう、心が思っている方を選択するっていう風なのをセッションの時にも教えてもらってたんで、そこを自分の心の声を聞いてそっちを選択してあげるっていう風には、してますね、今。だからその、いや、こっちの方がいいよね。でも、私の心はそっちをやりたいと思ってないって、うん、今までだったら、でも、じゃあ、でもこっちの方がいいに決まってるからって言ってそっちを選択してたのが、うん、今は、いやいやいや、やっぱり自分の心の声を聞こうと思って、うん、そっちを選ばずに自分の心の声を聞いて選ぶようにしてるんで、
うん、
そこへのプレッシャーは、うん、自分が納得してこっち選んだんやんっていう風な感じでは決められてると思います。
すごいですね。じゃあ自分の何か選択肢っていうものがあったとき、以前のあかねさんだったら、状況判断だったりとか、例えばこれは周りの人を見たときに私はこれをすべきだろうっていう感じで捉えてたことが多かったっていう感じですか？
そうですね。もうほぼそんな感じだったような気がします。
それが今は私はどうしたいんだろうになってきたっていう感じですね。
うん、そうですね。
すごいですね。これがまさにね、私が本当にこの講座を、ごめんなさい、直接は。この講座をね、立ち上げるときに、はい、コンセプトにしていた自分の軸っていうものを、知ること、再構築するっていうことにつながってきてるなって思うんですね。なので、どうでしょう ?3 ヶ月を終えて自分の軸というものは得られていると思いますか？
そういう意味では、こう今まで本当に他人軸で考えてこう選択してきて、だからこう結局は苦しめる大丈夫ですか？
あ、大丈夫、ごめんね
自分を苦しめることになってきてたんだなっていうふうにこう気づかされたっていうか、いや、こう全然自分軸で選んでなかったなって思うんで、そう、今はこうもっと自分を大切にして自分の
ごめん、ね、
心の声、いい、大丈夫です。を聞いて決めてあげてられてるなっていう気はします。
ちょっと、咳込んでます。ごめんなさい。
飲んでください。
ごめんね。
いえいえ、そうね、体調があれなんですもんね。こっち、急に寒くなって、なんか、みんな体調崩してるから。
おさこさん、優しい。ありがとうございます。喉がね。
私も咳が一回、もう始まると全然止まらなくなるんですけど、今のところちょっと今年の冬全然今大丈夫なんで、このまま行きたいと思います。
ですね、もう本当、この、はい、この喉のところにね、
うん。
かゆくなったりするじゃないですか。
そう、そうなんですよ。特に由美さん、こうやってラジオとかで喋るお仕事もされてるんで、こう、喉を使い続けたりすると、今大変な、大変やろうなと思うんですけど。
はい、すいません。大丈夫だと思います。はい。そう、そうだよね。なので、本当この、自分軸っていうとこ、ね、完全に自分軸にはなってないけれども、でも、自分の快適っていうものを、ちゃんと認めてあげるようになったっていう感じでしょうかね。ごめんなさいね。
うん、いいですよ。うん、そうですね。だから、これは日本人だからっていうのもあるのかどうかわからないんですけど、やっぱり今までどれだけ他人軸というか、こういうふうにしたら、こう、みんなに良くなるとか、家族に良くなるっていうふうなのを考えて選択してて、自分の気持ちっていうのはもう一番後回しっていうか考えてなかったんじゃないかっていうぐらい、こう、周りのことを先に考えてしまってたから、そこにもちろん快適さはね、ないから今は、うん、自分を優先してあげることが別に悪くないんだよっていうふうに言ってもらってる感じもありますね。
あ、いいですね。やっぱりね、日本のお母様たち、私たちの親世代を見てるわけじゃないですか。で、私の親も昭和のお父さんとお母さんなので、男性を立てる、家族のために尽くすっていうのをお母さん像を見て育っているので、うん、どうしてもね、それをしてしまってる自分もいるんですけれども、うん、でもその自分軸っていうものを考えた時、そう、他人軸で生きてるよりも自分の軸で生きてる方が家族って幸せになったりするなって私は考えてるんですね。そう、お母さんが自分を好きで、自分を信頼していて、自分のことを、うん、自分の快適を優先させてるっていう感じになると、それが、お子さんたちにも伝わるし、ご主人様にも伝わるなっていうような感覚があるんですね。
うん、そうですね。だから最初に言ってた、私が変わったら、うん、家族も変わりますよってユミさんが言ってたのは、こういうことだなと思って、うん、なんか、私がこうしてあげることが、この、主人だったり子供たちにいいなって思ってることが、実はこう、なんていうの、負担じゃないですけど、お母さんが、うん、あ、実はそういうふうに思ってないのに、僕たちのためにこういうふうな選択をしてくれたみたいに思わせて、出たとしたら、それってね、いいことじゃないじゃないですか。うん、ヘルシーじゃないんで、うん、そう、自分が、私がこうハッピーでいることで、こうみんなもこう和んだ雰囲気になるのが、うん、本当は一番いいんだなっていうふうに、うん、気づき始めてる感じですね。
素晴らしいです。もう本当に聞いてて、どうでしょうね。今自分を振り返った時、この3ヶ月で一体何が大きく変わったかなと思いますか？
一番大きいのはその家族と友達、うんうん、本当に大事にしたい友達がこう見えてきたなというか、うん、こう人を頼ることだったり助けを求めた時にこんなに優しく、こう、本当の、なんていうのかな、愛でこう返してくれるって、そんな人たちが周りにいることに、こう、また感謝できたっていうか、今までもいることは分かってたけど、その、私の本心の部分というか、弱い部分も見せてなかったりするので、ね、そこまで見えてないっていうか、 向こうもでも助けを出せないですよね。私が助けを求めてないって。そうなんです。だからゆみさんもよく言う、もう助けを求めていいんです。そうじゃないと、そういうね、周りの人たちもそういう、あとガイドさんって言われる人たちも助けを出せないんですよって言ってたのを聞いたときに、確かに私、今まで本当に助けを求めるのが下手で、だから向こうからもこう手を差し伸べれないじゃないですか。そんな風に思ってるとも思わないので、うんうん、そこが一番こう、学ばせてもらって変わったところ。だから本当にもう感謝しかないし、こう、私って一人じゃないんやなっていう、こう、つながりを改めて、もっと深いところで、つながってるんやなっていうことに気づかせてもらったことが、もう一番大きいなって思います。
うん、でも本当に最後にね、お伝えしたいなと思うんですが、私やっぱり人は鏡っていうことをすごく講座内でも言うんですけれども、ね、とっても愛があってっていうふうにね、サポートしてもらっている愛に気づいたんですっていうことは、あかねさんが愛と光の存在だっていうことなんですね。そう、帰ってくるものは自分のエネルギーの投影となりますので、もしね、今、あかねさんが周りの方を見て、ああ、すごい私愛されてるな、大切にされてるなっていう場合であれば、あかねさん自体が愛を持って、とてもね、慈悲の心を持って皆さんに接してるっていうような表れなんですよね。うん、なので、うん、ぜひね、それは自分の褒めポイントとしても受け取っていただければいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。それでは最後だったんですけれども、ね、もし、私のこの講座っていうものに興味を持ってくださっている方がいたとしたら、あかねさん、どんな言葉を投げかけて、背中を押してあげますか？
そうですね。やっぱり、最初言ってたみたいに、多分みんな同じような、こう、あ、やってみたいけど、あ、どうしようかなっていうふうに、なところにいると思うんですよね。なので、こう、もし、その最初に、こう、無料セッションを受けてみてくださいとかっていうのも、やっぱりちょっとまだハードルがそれでも高いなっていう人がいれば、こう、ゆめさんのこのスタンド FM のラジオからぜひ聞いてほしいなって。その、ゆめさんのラジオを聞くと、その、いろんな、こう、スピリチュアルを通して、こう、実生活に落とし込める、こう、ヒントを、毎回こう、いろんな視点から、そのスピリチュアルだけじゃなくって、例えばそういう息子さんの話だったり、旦那さんの話だったり、ね、もっと仕事場の話だったりとかを踏まえて話されてるんで、すっごいなんかもうためになるんですよね。わかりやすいし。
ありがとうございます。はい。
多分その迷ってる人たち、このラジオをこういろいろ聞いてて、で、ゆみさんも最初はそういう感じだ、ね、スピリチュアルに足を踏み入れた時に半信半疑だったよとか、そういうところからも聞いていくと、こう、ゆみさんがどんな人かもわかるし、こう、スピリチュアルを通して、同時生活に、こう、反映していけるのかとか、そういうこともわかるんで、そこから入ってもらって、それで、あ、ゆみさんなら話聞いてもらいたいなってなって、で無料体験のね、そのセッションを受けてもらってから決めて全然大丈夫なんですよっていうところを言いたいですね。そこでもし、違うのであればしなくてもいいし、あ、これでやりたいなって自信がつけば、もう本当にね、一回その無料セッションを受けてるからどんな流れかとかもわかるんで、もう自信持って、あ、やりますっていう風にいけると思うんで、なんかこう、まずはユミさんのことを知って、その、ラジオとかで聞いてもらうのが一番こう、お手軽に入れて、こう、自信を持って背中を押してもらえるんじゃないかなって思います。
ありがとうございます。いや、すごいです。嬉しいです。今日ね、その無料セッションっていうものが出ましたので、はい、今日ね、もう、実は、口コミの方たちに、 この方から聞いたんですけどっていう方にお渡ししている無料セッションなんですが、今日ね、実はこのライブを立ち上げる前に私メッセージを降りてきておりました。このね、対談ライブ聞いてくださってる方、漏れなくですよね、多分私というものに少し興味を持ってくださってる方だと思うんですね。はい、無料のヒーリングもう皆さんにね、行っている、あかねさんとかに行っているヒーリングですね、だいたい1時間半から2時間ぐらいのものになりますが、カウンセリングベースプラスヒーリングというものを、無料でプレゼントしたいと思います。はい、受け取り方法だったんですけれども、私の公式 LINE、 このね、ライブを閉じた後だったんですが、概要欄に貼り付けておきます。その概要欄の方にですね、対談というコメントを一つ入れてください。はい、それをもってして、あ、今日の対談聞いていただいたんだなということで、私の方で日程、私の方と一緒にですね、日程調整をしてヒーリングのセッションプレゼントさせていただきます。別に、ね、セッションを受けたからもうすごい勧誘があるかというか、こういうことは全くありません。皆さん魂のね、歩みというもの、タイミングというものもあると思いますので、受けてみて、あ、違うなって思った場合は、私の方から過度なね、こう、ぜひぜひとかっていうこと全くありません。全くありませんでしたよね、あかねさん。
もう本当です。だから、ゆみさん、そういうふうに、なんかこう、スピリチュアルってちょっとどうなのかなって思ってる人が、そういうふうに思うんだったら、本当にユミさんそういうことしないし、ユミさんもラジオで言われてるみたいに、そういうふうな、こう、不安を煽って勧誘することが本当に大嫌いなんでしませんっていうふうに話されてた通りで、だから私から結構聞いてたぐらいなんですよね。本当にやりたいんで、これからどうしたらいいですかみたいな。
そうそうそう。
くださいみたいな。こっちからアプローチするぐらいだったので、本当にそのあたりは皆さん心配していただかなくて全然大丈夫ですっていうのを言いたいです。
ありがとうございます。そうなんです、皆さんのタイミング、魂のね、選択っていうものをものすごく尊重しておりますので、そう、まずは受けてみて、世界観を知ってもらうっていう感じでもいいと思います。今日のね、はい、ライブを最後まで聞いてくださった方のへのプレゼントとなっています。公式 LINE の方に対談ということ一言入れていただければ、日程調整、私が普段行っているエネルギーワークの、はい、プレゼントをさせていただきたいと思います。はい、ということで、あかねさんいかがでしたか、初ライブ。
ありがとうございます。なんかゆめさんが上手にこう引っ張ってくれたんで、はい、意外と緊張もせず、いつものセッションずっと3ヶ月させてもらってきてるんで、そんな感じで、ね、いつもこう、私、セッションの時すっごい楽しみなので、で、他の、こっちに住んでる講座生さんとも、ね、今横のつながりもあるし、みんな、プチ揃えても、ゆみさんのセッション楽しみにして、してるっていうのをいつも言ってるんで、その感じで今日も、はい、来させてもらって、ね、ぜひ、こう、悩んでる方で、っていう人たちの、こう、なんかこうヘルプになればなっていう風な感じに思ってます。
ありがとうございます。本当に素敵な講座生さんの生の声を聞けたというようなライブ対談となりました。本当にお時間ありがとうございました。はい、ね、もしまた話したいななんてことがあったら、ぜひお声をかけてくださいね。そしてぜひライブというか、あかねさん自身もね、こういった気づきというものをスタンド FM でいつかね、表現して言っていただけたら素敵だなとも思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは今日はありがとうございました。アナクさんもありがとうございます。カカちゃんもありがとう。最後まで聞いてくださって。はい、それでは皆さん、今日もね、本当に本当に素敵な一日を、あなたがね、あなたらしくあれるような、あ、私ってこうだったなっていうような、そんなね、気づきが連続で起こるような、そんな素敵な日になりますよ。オーストラリアからね、はい、私とあかねさんが、愛を込めて送らせていただきました。それでは皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんもありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。